どうも亀田です。ちょっと小話を、10分ほどしようと思います。最近ですね、結局チームは3人になってしまったんですけど、もともとですね6人チームで一丸となってもうガンガン仕事をしていくという計画を立てたんですけども、その時にそのどうやって仕事をしていくかっていうことをいろいろ僕はいろんなそのチーム編成だったり仕事の仕方、フィルムシートを書くとか朝にフィルムシートを書いたりとか、1週間に1回にしたりとか、デイリースタンドアップって言って毎朝立ってミーティングするとかで、ミーティングする時の内容とかもいろいろ試したりとかして、いろいろこう個人的にデータを集めてたんですけども、そんな中ですね、スクラムという方法があってですね、前々からちょっと気になってたんですけど、改めてちょっと本をしっかり読んでみたんですね。で、そしたらですね、もうまさにチーム学習でやってることの、仕事版みたいな、そういうものだったんで、もう本当に楽しく本を読めたんですけども、今日はですね、そのスクラムということについてちょっと紹介をして、それとチーム学習についての小話をちょっとしたいなと思うんですけど、パートナー限定ですと言ったりして、で、スクラムとはですね、なんたらサザーランドさんって人が中心になって考えた、仕事の仕方、チームで仕事をしていく方法なんですけども、この方法の出どころは、軍の OODA ウーダって言ったりしますけどとか、エドワード・デミングですね、 PDCA とかいうことにこう結構こう精通した人、もともと軍の人ですけども、でさらにはですね、野中育次郎とか、あとはトヨタの改善看板、そういうことにもこう結構研究っていうかしてる人で、でソフトウェア開発の世界でそういう研究の結果を使う機会があって、そこからスクラムという仕事術を作り出したわけですけども、その今僕が挙げた要素っていうのはまさにですね、僕が、ラーニングを形作る時のその要素、ヒントとなった要素と一緒です。でこれらの一番のそのもともと出だころ、先へ先へって掘っていくと、シャノンという情報理論の学者と、サイバネティクスというウィノグラードだったかな、という人の研究に遡るんですけど、そうですね、その辺はちょっと置いといて、なんせこうスクラムと実はラーニング、そ僕らがいるチーム学習とか個人のラーニングが全くほとんど似てるんですね。でスクラムのちょっと、細かいことを話すとまたそれはそれで1時間ぐらい話になりそうなので、いくつかポイントだけ押さえるとですね、まずスクラムではそのチームが自主的に考えて仕事をしていくんですが、ちょっと特徴的なことがあってですね、そのチームは仕事を1週間とかでとにかく形になってフィードバックが得られるものを絶対作るというようなスプリントっていうのをします。で、1週間スプリントの場合も、スプリントの期間は1週間の場合もあれば2週間の場合とか、1ヶ月とかいうことがあります。でなんせその1ヶ月だったら1ヶ月の間に必ずですね、フィードバックが得られるなんか形あるものを作るということをします。そして実際フィードバックをもらうんですけども、でそれから次やることを決めたりするんですが、ここでですね、次やることを決めたりするのはプロダクトオーナーと言われる、マネージャーの仕事なんですけども、実はチームはこのスプリントが終わるたびにですね、スプリントレストロスペクティブっていうんですけども、要は反省って意味ですね、日本語では、取り組み方を振り返って次どう取り組むかを考えるっていうことをやるんですね。その時に仕事なので、ラーニングにはその重きを置かずですね、置いてはいるんですけど、そのうまくいってたことは何か、そして障害は何かっていうことを挙げて、それらをこう取り除く方法を考えるっていうことをして次のターンに行ってということをします。でそんな風にして、ずっと仕事をしていくっていう文化を作るのがスクラムのポイントなんですけども、これをですね実行した場合に仕事の進み方の理想的なこうグラフ、進捗のグラフはですね、実は指数関数的というかになるというふうに言ってるんですね。 で実際こうスクラムでは仕事をする時の進捗管理はバーンダウンチャートっていうのを使うんですけど、まああのスプリント、例えば1週間スプリントでここまでやるって言ったら、仕事をいくつもある仕事に全部ですねサイズを割り当てて総合計サイズみたいなのを作るんですね。でそれが1日目にダーンと棒グラフで表します。で今日出来上がった仕事っていうのをその分減らすんですね、その次の日はって言って、だんだんこう残りの仕事をずっと棒グラフとして、残りの仕事量をずっと棒グラフとして、1日1日1日と右へ顔を書いていくんですね。そうするとだんだんその棒グラフはですねだんだんこう下がっていく感じになりますよね。でこの時の下がり方はですね、最初はずっと緩やかで推移するんですけど、プロジェクトが終わりに向かうにつれて急激にこうその棒グラフがこう減っていくっていうのが理想的ですよと言ってるわけですね。でこれひっくり返すとですね、そのまま指数関数的に学習能力が伸びてるっていうふうに言ってもいいですよね。まあこんなふうにしてですね、取り組み方について振り返って改善し続けるってすると、こう指数関数的っていうか、最初はそのすぐには正解に結びつかないけど、しばらく経ったら一気にですねその仕事がある、まあ逆に言えば能力が上がっていくっていうことが起こるんですね。でこれがですね、もうまさにラーニングのこうメタなラーニング、まあ自己組織化の中でその制御部をこう改善し続けるような学習の仕方ですね。まあ組織学習では、ダブルフィードバックループって呼んでますけども、まあそういう構造を取った時のその仕事の進捗だったりとか、ラーニングだったらラーニングの能力の上がり方っていうんですかね、こんな風にして考えてもらうとまあ面白いかなというふうに思います。でまあちょっとスクラムっていうのはぜひちょっと興味がある人はですね、なんたらサザーランドさんのスクラムの本が1冊だけあるので、その他のスクラムはもうソフトウェア開発に特化した本なので、あんまり読んでも得られるものは少ないと思うんですけども、ぜひ興味がある人は読んでみてください。であと最後に、今日ちょうど懇談、子供の懇談に行ったんですけども、まあ、最近ですね、あのうちの子供の、まあテストとかをちょっと見た時にですね、まあ、非常に悪かったんですね。で妻はですねちょっとびっくりして、それで、で妻はどうもなんかあのもう全部100点が当たり前だと、小学校のテストなんてみたいな、それでなんかこう悪い点数取ってるなんてっていうのでびっくりして、でちゃんと話を聞いてないとか真面目にやってないとか、適当でいいと思ってるからそういうことになるとか言って、まあ大慌てでですねちょっとなんか宿題ちゃんとやれとか、そんな風にちょっと言ってたんで、あのそれは止めてですね、ちょっともう教育の全権をこっちによこせという風にして交渉してるんでしたんですけど、あの今日ですね、まあなぜこう懇談に行ってきたんですけど、まあちょっとくしくもですね、ちょっと僕の母親といろいろ話をしたんですが、僕自身はですね、まあ、最後の小話なんですけど、その、まあ、全然自分の成績について記憶がないです。できてた方なのかできてなかった方なのか全くわからないし、あと親に勉強しろって言われた記憶はゼロですね、完全にゼロです。言われたこと一度もないです。で母親も言わなかったですし、でうちの母親も僕の母親もですね、全然僕の成績がどれぐらいだったか本当に知らないって言ってました。で多分ただそんなめちゃくちゃ良かったわけじゃないんじゃないかっていうのはなんとなく予想してるんですが、その理由はですね、僕は中学校1年生かなんかか2年生の時に、1年生かな、ちょっと覚えてないんですけど、2年生だのなんか夏前の懇談で、個人懇談で家に来た時に、先生がうちの息子さんはこのままじゃなんか中の下の高校しか行けませんよっていうことをなんか言ったらしいですね、先生が。でうちの母親がほっといてくれと、であの子あの隣の学び方をしてるからほっといてくれって言って追い返したっていう話があって、だから多分学校の成績悪かったんだと思うんですね、中学校で。ところがですね、まあ、あの昔の話なんであのちょっと恥ずかしいんですけど、僕あの本当にずっと勉強しなくて、塾も全然行ってましたけど、もうほとんど授業聞いてなくて本当に勉強しなかったんですけど、実は部活が終わってから勉強急にし始めて、まああれよあれよとですね点数が伸びてですね、なんか五木の模試みたいなのがあって、なんか2桁台だったらしいんですね、成績が、順位が。 何万人って受ける中でなんか2桁台で、そういうのってなんかその東大とかにガシガシこう人を送り込むような進学校とかに入るらしいんですけど、まあ僕は家の一番近くの高校行こうとしたら塾の先生に切れられて、で周りすぐ隣にいた仲のいい友達が書いてた志望校ですね、まあそのまま書いたら神田一高に行ったっていうだけで進路を選んだんですけども、まあここで言いたいことはですね、やっぱりこう子供たちが、僕もそうだったんですけど、本当にこう自分が興味があることをしっかりと伸ばして、学校のその成績に現れない幅広い知識関心、そしてその知識同士のこうつながりって言ったらいいんですかね、そういったものの強固なつながりを作ってあげることが教育者としては本当に大事だなと思うんですね。で本当にこう実感のある知識っていうんですかね、そういったものをですねつなげていくことが将来その後からですね、そこのもう基盤となるしっかりとした知識ネットワークができてて、そこにですねもうあとはもうつなぎ放題っていう状態を作ってあげるのが、まあこう小中高とかで大事なのかなと僕は思ってます。でまあそんなこんなでおかげさまで、まあ大学入った時もですね、まあほぼ授業わかんないっていうか、もう全然面白くなったんで、で、まあ、僕の友達もね全然わかんないって言ってたんで、多分先生が悪いんだろうって思って勝手に自分で勉強してですね、でなんだかんだ言ってゲーム理論で行列がいっぱい出てくるんですけど、それもなんか別に分かっちゃったっていうか普通に、でも数学で入った友達とかは全然分かんなかったんですけど、そういうのは、まあ、そんな風にして本当にもう勉強の仕方っていうのはやはりですね、もう今の教育制度とかではとはちょっとなんか間違ってるとやっぱ思うんですね。ただ僕今日懇談に行って思ったんですけど、現場の先生たちは本当に一生懸命やってるなっていう、一人ずつのいろんなことをよく知ってて記憶してて、いいところとかもしっかり見てて、だからなんかこう現場の先生たちにですね、ぜひともこう子どもたちが本当にこう伸びていくこう秘密といったら大げさですけど、科学的なそういう知識っていうのをちゃんと授けてですね、そして親にもそういうのを授けることができればですよ、いやもっともっとこう社会を大きく変えれるんじゃないかなっていうのを今日はまあちょっと懇談行って改めて思いました。うんですね。ということで僕たちがですねこのトイテラって言ってやってることはもう目の前のこう収益を作っていくのも大事なんですけど、本当に社会を変える重要な仕事をしてると僕は常々思ってますから、で僕自身はですね何によって覚えられたいかっていう時にはもう明確にこういうふうに覚えられたいと思ってるんですけど、それは社会をですねよりよく変えられると確信させた人で、かつですねただ思わしただけではなくて本当にですねその社会をより良くしていく活動にをこう実行するところに巻き込んだ人として覚えられたいっていつも思ってるんですね。でそのように生きていくというふうに決めてやってます。そのまあ言葉に従うようにですね、もう皆さんにはぜひちょっと社会を変えていってるという自負を持ってですね、いろんなことをこう取り組んでいただきたいなというふうに思います。ということで、まあ、バタバタしていますが、これからもよろしくお願いしますということです。